それでは説教アダムとエバと題しまして、宍戸先生より説教をいただきます。
この朝は普段別々に礼拝をしている教会学校のお友達と大人の人の礼拝が一緒に神様を礼拝する合同礼拝の時を持っています。普段は別々に別のところで別の時間に礼拝をしているんですけれども、こうして教会にやってくる人たちが全体で集まって神様に賛美歌をお聞かせして、そしてまたみんなで一緒に礼拝できるということ、本当に嬉しいことだなって思います。神様は今日私たち一人一人を作ってくださった、そういう方としてここに集まっている一人一人を見てくださっているんです。大きい人も小さい人も、君はとってもいいんだよ、そういうふうにみんなが生きていることを心から神様が喜んでくださっています。で、教会学校では先週から6月いっぱいぐらいまでずっと旧約聖書の一番初めのところ、創世記の言葉を続けて聞いています。神様がこの世界天と地をお作りになった、その天地創造のことが創世記の一番最初に書いてあるんですけれども、この朝はその天地創造の中でも私たち人間の祖先、一番最初の人間である二人の人が作られましたってここに言われていました。今読んでいただいた27節のところにこんなふうに書いてありました。神はご自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造された、男と女に創造された。で、ここで神様がお作りになった男の人がアダムさん、女の人がエバさん、そんなふうに言われます。で、創造されたっていうのはちょっと難しい言葉ですけれども、別に言えば作られましたっていうことです。だからアダムさんもエバさんも神様にかたどって作られました、神様に似たものとして作られたんですよって、そう言われてるんです。で、私たちはアダムさんとエバさんから生まれてきた、人間たちのずっと子供の子供の子供の子供ですから、私たちもアダムさんやエバさんと同じような姿をしています。私たちも実は神様と似たものとして作られてるんですね。でもですよ、私たちが神様に似たものとして作られてるって一体どういうことなんでしょうね。神様と同じ形なのかなって。でも一人一人みんなお顔が違いますよね。男の人と女の人では体の格好も違いますよね。そしたら、その格好の話を多分してるんじゃないんですね。神様に似せて作られてるってどういうことなんだろう。で、これがね、もしも逆のことを言ってるんだったらとてもわかる気がするんです。つまりこんなです。神っていうのは人間が自分の心の中や頭の中で考え出したものなんだよって。そして人間が神様のことを考えるときに、本当の神様のことなんか人間は知らないもんだから、きっと神っていうのは自分たちに似てるんだろうなって思って、人間に似せた神様を人間が頭の中で作ったんですって言うんだったらよくわかるような気がするんですね。そして実際ですよ、その聖書以外の神様、いろんなところで聖書の外にもですね、神々って言われるものがたくさんこの世の中にありますけれども、そういう聖書以外の神様たちはね、人間に似せて作られた神様が多いんです。例えばね、幼稚園や学校や大人の人も聞くことがあるかもしれませんけど、ギリシャ神話やローマ神話っていう神様のお話があります。で、あの神話に出てくる神様たちっていうのはね、 なんとなく人間臭いんですよ、人間っぽいの。だからああいう神話を聞いてるとですね、神様がたくさん出てくるんだけど、お互いにね、騙し合ったり、あるいは憎んだり、争ったり、嘘ついたりするんです、外国の神話だけじゃないですよ、日本神話の神様だってそうです、高天原の神様が出雲の国の神様と戦争してやっつけましたなんていうようなことを神話の中に出てきたりします。それとかね、これは小学校の高学年になると教わるかもしれませんけれども、1月2月3月って言って、今は5月ですけれども、10月になると日本の暦では神無月っていうんですね、神様がいない月っていうんです。で、なんで神無月っていうのかっていうと、日本各地の神様がみんな出雲大社に集合して、会議をやってるので、日本中から神様がいなくなるんだって言って神無月っていうんですね。で、実は出雲大社がある島根県の人たちは、ほれ見ろって、ここに神様集まるんだぞって言って、島根県の人だけはですね、10月神無月って言わないで神有月っていうんですね。神様うちに来てるんだからって。もう日本の神様ってね、お留守になっちゃうことあるんですよ、いなくなっちゃうんです、なんかね、人間臭いなって思うんです。聖書読んでてそんなとこあるかなって思い出してほしいんですね。聖書の神様がどこかにお出かけになっているので、今日はお留守しておられますなんて書いてある箇所がどっかにあったでしょうか。そんなことないですよね。教会学校にずいぶん長く通ってる人でも、神様留守だった、今日は聖書の箇所聞いたよなんてことはなかったろうと思いますね。聖書の神様っていうのはね、人間と全然違うんですね。それどころか本当に休まなくても平気なんです。私たち人間が夜の間みんなね眠ってる時もね、神様はね眠ったりしないんですよ。私たちのことを本当に支えてね、一人一人の命を夜の間も持ち運んでくださる神様だよって、そういうふうに聖書の中には言われています。聖書の神様はね、嘘もつかないんです。人間を騙したりごまかしたりね、憎んだり、そういうこともなさらないんです。聖書以外の神様はよくそういうことをやる。で、これどうしてかっていうと、人間が頭の中で考えてる神様だからなんですね。人間っていうのは、しょっちゅう嘘ついたり騙したり、いじめたり悪いこと考えますからね、そういう人間に似てるんだろうって思えば、神様だってきっと嘘つくさ、騙すこともあるさって思っちゃうんだけど、聖書の神様は違うんですね。聖書にはそんなこと書いてないんです。聖書の神様は人間が作ったのと違う。人間が作った神様はね、聖書の中で何て言われてるかっていうと、偶像って言われるんです。人間が頭の中で作った神様のものは、神様みたいなものはみんな偶像で、それは本当の神様じゃないんだよって聖書の中に教えられています。聖書の神様は私たちが頭の中で作る神様じゃないんですね。そうじゃなくて、神様の方がこの世界を作ってくださって、そして神様が作ってくださったこの世界の中に私たちも生まれさせてくださった、ただお一人の作り主の神様なんだよって聖書は教えてるんです。神様がこの世界の動物たちも植物も人間もお作りになって、命を一つ一つに与えてくださった。だからこの世界の中にはたくさんの命の営みがあるんだよって聖書は教えてくれてます。聖書はね、たくさんの命ある生き物を作、あ、ごめんなさい、神様はたくさんの命ある生き物を作ってくださったんですけれど、でもその中でもね、人間だけは特別に作られたんですって聖書の中に言われてるんですよ。それはどんなふうに作られたかっていうと、神様に似せて作られましたって、神様にかたどって作られたってさっき言いましたけど、そういうふうに言われてるんです。で、神様に似せて作られたってじゃあどういうことなんでしょうね。さっきもちょっと考えたけど、私たち人間の格好が神様と一緒だってんじゃないんですね。格好が一緒じゃないんだとしたら、どこが似てるんだろうか。とってもね、面白い説明を聞いたことがあります。人間に一番近い動物ってなんだか知ってますかね。犬が近い、猫が近い、違うね、もっと近い動物いるよね。お猿さんが近いかな。 うん、そうですね、お猿さんが近いってよく言われます。でお猿さんっていうのは本当に人間によく似ててね、人間みたいに言葉も使うし道具も使うんですね。それからね、人間が教えてあげたらね、数字もわかるんですよ。そして例えば小学校のね問題みたいにね、3たす3はってお猿さんに出すと6って答えるんですよ。だからね、なんとなくねそういうのを見てるとね、お猿さんと人間ってよく似てるんだなってたくさんの人が思うんです。人によっては、人間と猿は仲間じゃないかとかね、人間っていうのはとっても賢いお猿さん の一種なんだっていうような人もいます。猿はね、いろんな意味で人間に近い動物なんです。でもです、じゃあそれならば、考えてほしいんですよ。有機公園にもお猿さんいると思いますけどね、動物園に日曜日の朝行ってです、どこの動物園でもいいんですけど、猿山があればそこでお猿さんたちが日曜日の朝に集まって神様礼拝してるでしょうかね。今日は日曜日だ、お猿さんが集まって今日は日曜日なんだから集まろうって言って、天を向いてお祈りなんかしてますかね。お猿さんしないでしょ。お猿さんはね、人間ととってもよく似てるんです。いろんなことわかるんです、いろんなことできるんです。でもね、神様に似せて作られていないんですよ。私たち人間が神様に似せて作られている、でそのことの一番確かな印っていうのは、私たち人間が毎週ね、この日曜日に教会に集まってね、神様の前に集まってこうしてみんなで神様を礼拝する、礼拝を捧げすることができるっていう、このことがね、他の動物とは全然違うことなんです。で今日はね、あんまり長く読んじゃ大変かなって思って、実はちょっと短く読んでもらったんです。神様がね、天地創造なさった時に1週間7日間で世界を作りになったっていうふうに言われてます。で人間は6日目に作られたんですね。ところが実は6日目にね、神様がお作りになったのは人間だけじゃないんですよ。動物もね、同じ日にお作りになったんだって、そういうふうに書かれています。そうか、みんなもあれだね、聖書の言葉で今日は今26節から読んでもらいましたけど、24節からがね、実は6日目のお話なんです。24節と25節ちょっと読んでみますよ。こんなふうに書いてあります。24のところ、3行目からですかね、読みます。神は言われた。地はそれぞれの生き物を生み出せ。家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ。そのようになった。神はそれぞれの地の獣、それぞれの家畜、それぞれの土を這うものを作られた。神はこれを見てよしとされた。動物たちも人間と一緒にね、6日目に作られたんだって、そういうふうに書かれています。だからね、やっぱりね、動物は人間に近いところがあるんですね。近いところがあるんだけど、全然違うところがある。それは動物たちは同じ日に作られてるけど、神様に似せて作られてないんですよ。神様にかたどって作られたって書いてないんです。そしてそれだけじゃなくてね、こんなふうにも書いてあるんです。動物たちが作られた今のところで、神様はね、作られた動物を見てとてもいいっておっしゃったって書いてありますね。今の25節の最後のとこ、神はこれを見てよしとされたって。動物たちについてはね、神様をお作りになった時にね、できて、あ、これはいいねっておっしゃっただけなんです。で実は、これは神様がこの世界をお作りになった最初の日からこんな風にね、一つのものを作ってはご覧になってね、じっとご覧になって、これはいい、そうおっしゃって、また次のものを作っていったっていう風にね、書かれている言葉です。天地創造の一番最初の日に神様が光あれとおっしゃった。そうしたらば光があった。神様はその光を見てよしとされたって書いてあります。それだけじゃなくて、光だけじゃなくて、神様がこの世界一つ一つお作りになるときに、作ってすぐに神様ね、自分がお作りになったものをご覧になるんです。そしていいかな悪いかなって思って、うん、これはいい、素晴らしいってね、神様がね、一つ一つ喜んで作りましたって書いてあるんです。 人間が作られるまではそうなんですよ。ところがね、人間を作りになったとき、人間が作られたときにね、神様はね、ただこれはいいって言うんじゃなくて別のことをおっしゃったんだって今のところに書いてありました。28節のところです。こんなふうに言われてます。神は彼らを祝福して言われた。産めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。でこれはね、神様が、神様の作られたこの世界の中にたくさんある生き物、たくさんの命をね、全部上手に収めて育てていくお仕事を人間にさせてくださるようになったっていうことです。私たち人間はね、この世界の生き物がどうやってみんなで一緒に生きていったらいいかなってね、この世界を守ってみんなでどういうふうに生きていくのがいいかなってね、考えながら生きるように作られてるんです。だから、私たちの人間のお仕事の中には、自分がご飯を食べたいなって言ってご飯食べるだけじゃなくってね、どうやったらこの世界守れるかなっていろんなふうに考えて働いているお仕事をしている人たちがいっぱいいます。この自然を壊さないためにどういうふうにしたらこの世界が壊れないでみんなで一緒に生きていけるかなって、そんなふうに考えるお仕事をする人もいるんです。それは神様がここで、みんなこの世界の命を人間が守るんだよって、そういうふうにしてくださってるからです。でそういう人間ですからね、私たち人間はね、特別に神様が一人一人名前を呼んでいてくださるんです。そして神様からの呼びかけを聞いて生きていくようにしてくださってるんです。29節のところでね、神様がね、最初に作られたアダムさんとエバさんに向かって、あなたって呼びかけてるところがありますよ。29節聞いてみます。こんなふうに神様おっしゃってるんですよ。29節ね、神は言われた。見よ、全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよ。それがあなたたちの食べ物となる。あなたたちに与えよ、これがあなたたちの食べ物だよっていうふうにね、神様がね、あなたって呼んでくださってるんです。この世界を作られた、全部作られた創世記のどこを読んでもね、神様があなたって呼びかけてくださってるのは人間だけなんですね。それ以外の命はね、神様確かにお作りになってご覧になって、これはいいっておっしゃるんです。いいっていうふうにねおっしゃるんだけど、神様からあなたって呼びかけられはしないんです。神様があなた、君って呼びかけてくださるのはね、私たち人間だけなんです。それはどうしてかっていうと、実は私たちが神様に似せて作られてるからなんです。人間同士の間でもそうだろうって思うんですね。私たち人間同士でもあなたって呼びかけるのは多分人間に対してでしょ。朝起きて、筆箱を見て、筆箱にあなた開きなさい、鉛筆見ておはようあなた、なんか書いて間違って消しちゃった、消しゴム出ててあなた消えて、あ消してって言わないですよね。みんなそれは人間じゃないから道具だと思って使うし、あるいはもしかしたら、ペットのことを人間みたいに思ってる人いるかもしれませんけど、でもやっぱり動物は人間みたいな意味であなたって私たち呼びかけないですよね。私たちがあなたっていうふうに呼びかけるのは、相手が自分と同じ人間だからあなたって呼びかけるんですよね。神様はね、私たち人間のことをね、あなたって呼んでくださるんです。あなたは私の前に私と一緒に生きていく人なんだよ、私があなたのことを助けてあげるよ、だからあなたは私と一緒に命を生きていくんだよって神様が言ってくださるんです。あなたが食べるものは全部私が用意してあげるからねっていうふうに言ってくださるんです。全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよ、それがあなたたちの食べ物になるんだよ、そういうふうにおっしゃってくださるんです。神様がここにいる私たち一人一人をあなたって呼びかけてくださってる。ちょっとびっくりすることじゃないかなって思うんです。 私たち人間同士、誰かからあなたって呼びかけられるのは、まあ、全然普通だと思ってます。でも神様は私たち一人一人のことをね、本当に大切な一人だよ、そう思って、あなたは私の前に生きていきなさい、私の言葉を聞きながらいつも私と一緒に生きていきなさいって呼びかけてくださるんです。あなたのこと最後まで持ち運んでいくから、あなたは私の守っている中に生きるんだよ。神様がそういうふうに呼びかけてくださるので、実は私たちは毎週日曜日に教会に集まって神様のことを礼拝して生きていくようにされているんです。神様がご自身に似せた本当に大事な一人一人として私たち生まれさせて今日まで守り育ててくださっていることを本当に大事に覚えたいと思います。私たちはそんなふうに神様からとっても大切に扱われて今日の命を生きてるんですね。神様に喜んでいただけるようなそういう生活をここから過ごしていきたいな、そんなふうに思うのです。お祈りを捧げましょう。天の父なる神様、あなたはここにいる私たち一人一人を本当にかけがえのないとても大切なあなたに似せて作られた一人一人として覚えてくださり、その名前を呼んで、あなたは私の前に生きていくように、そのように御言葉をかけてくださいます。私たちには神様あなたの姿は見えませんけれども、しかし神様が聖書を通して私たちにいつも言葉をかけてくださり、私たちが辛い時や寂しい時や、また本当にどうしていいのかわからなくなってしまう時にも、あなたが私たちに聖書を通し言葉をかけ、一人ぼっちではないのだ、いつも私が一緒だ、あなたはそこで今日生きていくのだと呼びかけてくださることを感謝いたします。どうか私たちが自分一人のためだけに生きるのではなくて、あなたが本当に深く愛して共に生きるようにしてくださっているすべての人たちと共に、またあなたが愛して育んでくださっているこの世界と共に、みんなで一緒に歩んでいくために使える生活を送ることができますように、自分にできること、また私たちが今日なすべき技を、あなたが何を喜んでくださるかを考えながら歩んでいくことができますように導いてください。今日は普段別々に過ごしている大人の人と子どもたちとみんなで一緒に礼拝を捧げることができていることを感謝いたします。あなたがどんなに年を取った方も、またどんなに小さい赤ちゃんも、すべての人を本当に深く愛し、その命を守り育ててくださることをどうか覚えることが許されますように、そしてあなたに愛され守られているものとして、ここから一人一人を歩ませてくださいますように、私たちのために十字架にかかってくださりよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。